説教、神の御前に歩む、シドモト牧師。
今朝の説教の、結論は、ダビデがソロモンに語りました最後に語った言葉、遺言、そこに心を尽くし魂を尽くして主の道を歩め。このところの旧約聖書は、心を尽くし精神を尽くし私の前に歩みなさいという言葉になっておりました。その内容としてダビデが語ったことは、強く大きくあれということでありました。神の御前に歩むとは、強く大きくあれあるということであり、強く大きくあるということは神の御前に歩むということである。今朝この2つのコインの表と裏のようなこの事柄について、聖書から聞いていきたいと思うのであります。ダビデは晩年においてもいろいろな苦しみや困難に遭遇しました。先週は疫病によって7万人が死んだというそういう災いで、その前にはこの飢饉という災いがあった。そして今日のところでは、ダビデの4番目の息子、これはアドニアというんですけども、このアドニアがダビデに反乱を企てた、そういう災い、まさに剣、飢饉、疫病、この晩年になってもダビデはこのような苦しみの中に、災いの中に遭遇していたということであります。長男のアムノンは三男のアブサロムによっての怒りによって殺害された。長男はそういうふうにして死んだ。そして三男のアブサロムは自慢の長い髪の毛があったわけでありますが、ダビデ軍との戦いの中で、密林の中での戦いの中で、その長い髪の毛が原因となって、非業の死を、思いがけない死を遂げた。ですから長男もこうですね、このアムノンですね、そして三男のアブサロン、次男については書いてないんですけど、若い時死んだんではないかというふうに想像されておりまして、そしてそこでこの四男のですね、このアドニアという人物がこのダビデに反抗したということなんでありますね。つまりこの列王記の今日第2章のところを読んでるんですけど、1章の初めの方には、ハギトの子アドニアは思い上がって、私が王になるといい、戦車と馬と50人の護衛のを備えた、揃えた。ダビデはこの時すでにこの70歳ぐらいのですね、高齢になっていたと。ですから自分の兄弟、子供のヤビデの子供たちの兄弟がですね、そういうふうにして長男もそして三男もですね、死んだということになりまして、そこでこの四男がですね、躍り出て自分が王様になるというふうに言ったというわけでありますね。ダビデはこの列王記の一章の一節によれば、多くの日を重ねて老人になり、子供を何枚着せられても温まらなかった、そのような、とこにあったというふうに考えられます。そしてアドニアは軍の司令官ヨアブと祭司アビアタルトに相談していた。彼らはアドニアを助けたと、そういう記述も一章の7節に書いてあります。 父親であるこの王ダビデが弱ってくる中で、高齢になって弱ってくる中で、アドニアは支持者を集め、エルサレムの近くで仲間たちと羊、牛、超えた家畜をほふって捧げ、自分の兄弟たちやダビデの王の家臣たちをことごとく招いて宴会を催した。まあ、すなわちこれは、自分は新しい後継者になるんだという、まあ、そういうこの催しだったわけであります。もちろんそこには招かれていないこのダビデの側近たちもいたわけでありますね。もちろんソロモンも招かれてはいなかった。アドニアのそういう計画が、策略が進んでいく一方で、もう一つの出来事が起こっていた。それは預言者ナタンがこの時動いたと書いてあります。預言者ナタンはソロモンの母バテシバにですね、こう言った。アドニアの反乱が起これば、あなたの命とソロモンの命が危うくなると告げ、すぐにダビデ王のもとに行って、このなぜアドニアが王となったのでしょうかとダビデに問いなさいと。そういうふうに、この、預言者ナタンが忠告するわけですね。そうしますと、バテシバは、直ちに王のもとに行き、ことの次第を報告した。このままでは、私と我が子ソロモンは反逆者になってしまいます。そこに預言者ナタンがやってきて、彼らがアドニア王万歳と叫んでいます。これは王のご意向なのでしょうか。ダビデ王は直ちにですね、この指令を出します。祭司サドクと預言者ナタン、ベナヤを呼んで、我が子ソロモンをラバに乗せ、ギホンに行き、そこでソロモンに油を注いで、ソロモン王万歳と叫べと命じたのであります。その喜びの声が地に響き渡った。まあ、このことについては、この列王記の一章の方に書いてあるんですけど、今日は二章のところを読んだんですけど、一章の方にそのことが書いてあります。で、ソロモン王を万歳という、そういう叫びが地に響き渡った。すると、その反乱を起こしたアドニアと、彼と共にいたすべての客は、その声を聞いた。で、アドニアたちが、この、羊やですね、牛や超えた家畜をほふって宴会を開いていたこの場所、そのとですね、そのソロモン王がにソロモンが王様としてこう油を注がれた、そういう場所というのは大変近い場所であったと、まあ、直線距離で約1キロほどのですね、そういったところで近いところで起こったと。ですから、ソロモンが油を注がれて、まあ、次のダビデの次の王様と なるわけですけれども、そういう声がと角笛の音がアドニアたちにも聞こえた。そしてアドニアはこのソロモンが王様となったんだということをですね、この祭司の子アビアタルのヨナタンから報告を受けて、そのことが確かであるということが分かったわけであります。でですね、今日のところの一章の49節というところに、その時どうなったかということが書いてありますので、ちょっとそこにちょっと目を移してみたいと思うんです。前のページになりますけども、これは列王記の上の一章の49節ですね。前のページになりますが、その時アドニアに招かれた客は皆震えながら立ち上がり、それぞれ帰途に着いたというふうに書いています。まあ、すなわちアドニアの計画は ソロモンが王様とこう油を注がれるというそういう出来事を通して、そのことがはっきりしたことによってアドニアの計画は、まあ、実現しなかったというんであります。でさらにこの一章のこの列王記の上の一章の6節、これは前のページになりますけどもによれば、こういうふうに書いてありますね。このアドニアというこの四男は父からなぜこのようなことをしたのかと咎められることが一度もなかった。まあ、すなわちこれはアドニアは、まあ、宮廷でですね、王の家族として、まあ、いわば甘やかされて育ったということでありますね。また彼の体格は堂々としていたという記述もこの一章の6節に書いてあります、ね、アドニアはこの世の目に見える内なるものに頼り、ごめんなさい、この世の目に見える肉なるものに頼り、それを持って入れさえすればやっていけると思った。アドニアは思い上がって私が王になると言ったと聖書は書いてますよね。思い上がるとは一体どういうことだろうか。これは神を知らないということでありますね。この世の目に見えるものさえあれば生きていけると思ったということであります。旧約聖書の箴言25章27節には、蜂蜜を食べ過ぎればうまさは失われる、名誉を追い求めれば名誉は失われるという言葉がありますね。蜂蜜というのは大変素晴らしいものであると思うんですが、まあ、いわば宮廷でですね、豊かな食事を毎日毎日とっていたと思われる。豊かな食事も毎日毎日食べていれば、そのうまさは失われてしまう。また王としての名誉、そういう外面的なことだけを求めていけば、その名誉はむしろ失われていく。アドニアはそのような目に見えるものだけを追い求めていた、あるいはそういうものしか知らなかった、本当に神を知らなかった、人間中心の人間としてアドニアは育っていった。アドニアは本当に神を恐れることを学ばなかった、そういう人物だった。そこで彼の計画、自分が王になると、もう自分の兄弟が死んでいくわけですから、今度は俺が王様になると、そう思い上がって私が王になると言ったと言うんであります。しかし事態はソロモンが油を注がれて王となったという、そういう事態に直面したときに、彼のもとにいた多くの者たちは情勢が変わってしまって、彼のもとから蜘蛛の子を散らすように彼のもとから去っていった。これが今日読んだ一章の49節の、アドニアに招かれた客は皆震えながら立ち上がり、それぞれ帰途に着いた。まあ、状況が変わってしまったということであります。そしてアドニア自身は、自身もですね、思い上がった状態から転落し、祭壇の隅の角にしがみついたということを書いています。祭壇には角と呼ばれる突起があり、それに捕まると命が助けられると、まあ、そう信じられていたということであります。アドニアは一時的には命が助けられましたけれども、最終的には命を落とすことになりました。一方ダビデは高齢で床につくような状態にありましたけれども、神の前に立ち続けた、神の前に歩んだ、神の前で決断し行動した。 大変なことが自分の内部で起こった、そういう時にも彼は神の前で決断し行動した。それがソロモンを王に立て内乱を未然に防ぐことができた理由でありました。ダビデは一人の貧しい羊飼いとしての少年であった、そういう人物でありました。それが40年間政治家として王として苦しみも悲しみもたくさん経験しながら生きてきたのです。しかしダビデは強い人間であっただろうか。実は彼もまた弱い一人の人間でしかありまなかった。我々人間は生きている限り迷い、また罪に誘われ、罪に支配されることが多いのであります。ダビデ自身も自分の罪のゆえに神に罰せられたこともありましたが、イスラエルにはそのために預言者が立てられ、また祭司が立てられていたのです。ダビデは預言者から神の言葉を聞き、時にいさめられ、悔い改めをもって再び立ち上がることを何度も経験してきました。イスラエルには預言者がいたと申しましたけれども、真の預言者は王の顔を恐れず、神の顔を恐れるものであった。だから神の言葉をですね、王に直接に、王が謝った時には直接に、それ王様はそれは間違っております、取るべきではありませんというそういうことを言い得たわけであります。古代の社会においてですね、この王様っていうのも絶対的な権力を持っていた。したがってそこにはこの祭司とか預言者もいたわけですけれども、ほとんど王様の権威のもとに、権力のもとにあったわけですね。しかしイスラエルの歴史を読んでみますとですね、イスラエルの預言者は神から立てられた人物であった。それは神の言葉を説く、神の言葉を伝えるために立てられた器であった。王の顔を恐れるのではなくて、神を恐れる、それが真実の預言者であった、ですから王様ダビデもですね、この預言者から神の言葉を聞いて悔い改めたということが起こってくるわけでありますね。また祭司の存在によって神のもとに立ち返る魂に神は恵み深い、悔い改めた魂に対して神は恵み深い、祭司から神の祝福の油を注がれるということは、新しい希望に生きることができる。そういうことを、新しい勇気を与えられて、新しい希望を与え、生きることができるんだということを、ダビデは幾度もその生涯の中で経験してきました。ダビデが、王になる前にですね、このサウルによって、まだサウル王様が生きてた時に、命を狙われ、追われてですね、ダビデの命が付け狙われてですね、ダビデを殺そうとする、それがサウルの計画があったわけですね。時にサウルはイスラエルから襟抜きの兵士3000人を呼び集めてですね、もう洞穴という洞穴をこう探りながら、このダビデをこう追求していくっていうんでしょうか、そういう出来事があったんですね。ダビデは洞穴を転々として逃げ回っていた。ところがサウルが用を足すためにある洞穴に入ってきた時に、ダビデはその洞穴の奥に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。 王様ダビデ、今こそ主があなたに敵をあなたの手に渡すと言われたその時が来ました。そうダビデの部下はダビデに進言するんですね。今こそサウルを殺す時ですというわけです。その時にダビデは立ち上がりサウルの上着の裾を切ったと。ダビデは言った。主に油注がれたお方を主に逆らって手を下すことはできないと言って部下を解き伏せた。詩編の57編というところにですね、その時のことを書いたと前書きが記されている、そういう詩編が残されているんですね。そこにこの詩編57編にこういう言葉があるんですね。神よ、私を憐れんでください。私の魂はあなたを酒どころとし、災いの過ぎ去るまであなたの翼の影を酒どころとします。神を使わせてください。あなたの慈しみと誠を、私を踏みにじる者のあざけりから私を救ってください。そういう詩編ですね。神様、私を憐れんでください。私はの魂はあなたを酒どころとし、災いの過ぎ去るまであなたをの翼を私の影として酒どころとします。あなたを私の酒どころとします。どうぞ私にあなたの慈しみと誠とを与えてください。また私を踏みにじる者のあざけりから私を救ってください。ダビデの部下は今こそ神が与えてくださった最高のチャンスだと部下はサウルの殺害を進めたのです。しかしダビデは主が油を注がれたお方に手をかけることはできないと言って部下を説得した。ダビデは神の戒めを破ることはなかったんですね。ダビデは神の御心を信頼し、悪をなす者のゆえに心を思い煩わすことなく、また部下のあざけりに耳を傾ける、耳を貸すことなく、ただ神の慈しみと誠を信じて、その時を待った。ダビデは罪を犯すことから守られたのであります。神ご自身が与えてくださる時を待ったのであります。そしてついに勝利の時が来た。それはサウルがこのペリシテ軍との戦い、サウルはペリシテの軍と戦いの中でこの命を落としたと。ダビデが直接サウルに手を下すんじゃなくて、まあペリシテの手によってですね、サウルは命を失ったということが書いてあるんですね。まさにダビデは罪を犯すことなく守られて、ただ神の慈しみと誠とを信じて時を待ったという。神は勝利を与えてくださるということをダビデに約束していたんですけれども、そういう中にあってもですね、ダビデは神のこの戒めを守って、神が与えてくださる勝利の時を信じて待った。まあ、そういうことを経験してきたダビデが今ソロモンにまあ遺言をした。まあソロモン、ダビデがもう年を取ってですね、ソロモンにこの王を譲るというそういう時になっていたわけであります。それが今日のですね、この列王記上2章の言葉であります。2節のところに書いてますね。私はこの世のすべての者がたどる道を行こうとしている。あなたは勇ましく大しくあれ。そう書いてます。この勇ましく大しくあれこのという言葉でありますが、これは強くあれというふうに訳されてまいりました。 強く惜しくあれと、まあ、という言葉であります、ね、これはダビデの独占的な言葉ではありません。実は神ご自身が、聖書の中を読んでみますと、神ご自身が語られる言葉として聖書全体の中に流れている言葉なのであります。例えばモーセが死んだ時に主はその後継者ヨシュアに言った。あのヨシュア記の初めの方にこういう言葉が書いてあるんですね。私のしもべモーセは死んだ。私はモーセと共にいたようにあなたと共におるであろう。あなたは私はあなたを見放すことも見捨てることもしない。ここに強くかつ惜しくあれという言葉が出てくるんですね。心を強く、ま、惜しくあれ、これはモーセの時代でヨシュアの後継者ヨシュアに神が語った言葉ですね。でモーセっていうのはだいたい紀元前の13世紀ぐらいの時代なんですよね。でダビデの時代っていうのはだいたい紀元前10世紀1000年ぐらいですよね。でなんですけれども、この強く惜しくあれという言葉が語られたわけで、あのヨシュアにも語られたわけでありますけれども、この言葉は危機の時にいつも神が私たちに語ってくれる言葉なんですね。強くかつ惜しくあれ。この強いという言葉はあることにしっかりと結びついているという、そういう言葉なんですね。まあ普通強くあれと言いますと元気を出すとか頑張るという、まあ、そういったような意味に取られるかもしれませんけれども、それは自分自身が強くなるということだ。我々は自分自身が強くなろうと思ってもですね、我々は自分自身の弱さに気づきます。まあ、自分の能力ももっとあればいいなと、自分の財力ももっとあればいいなと、自分の健康ももっとこう強ければいいのな、いいんだ、もっといい仕事ができるのになと思うかもしれない。逆に我々はその自分の弱さというものに気づかざるを得ない。自分の中にはどこにも強さが見当たらない。しかし神が言う強さ、強く惜しくあれ、この強さというものは本当に強いものに結びついているところから来る強さだ。本当に強いものはただ神お一人であります。あなた方はその神に結びついて強くなりなさいと聖書は語ったんですね。ですからヨシュアに対しても、モーセの後継者ヨシュアに対しても、強くかつ惜しくあれ、私はあなたと共にいるから、私に結びついて強くなりなさいというふうにヨシュアに対して神様は語ったわけであります。もう少し時代が下がってですね、紀元前8世紀ぐらいにはですね、ヒゼキヤという王様がいたんですけど、その時にはすみません、イザヤのですねにもですね、同じような言葉を語って、強く惜しくありなさいとこのヒゼキヤはこのイザヤの命じているわけであります。我々が知っています賛美歌の461番、これは実は子供の賛美歌というふうになってるんですけども、ここにですね、主は強ければという言葉ですが、もう歌がありますよね。主我を愛すですね。主我を愛す。主は強ければ我弱くとも恐れはあらじということでありますね。この言葉でありますね。主我を愛す。 主は強ければ我弱くとも恐れはあらず。あなた自身は弱いものであっても本当に強い神様に結びついて強くなりなさい。そのことを子供たちに教えてるんですね。子供は小さい。しかし主我を愛す。主は強ければ我弱くとも恐れはあらず。まさにそのことが今日言われていることでありますね。そしてモーセの律法に記されている通り、主の掟と戒めと法と定めを守りなさい、そう書いてあります。ある方が次のようにこの解説しておりました。なぜここでわざわざこの掟と戒めと法と定め、そういうことをですね、こう書いているんだろうかというんですけども、ある方の説明はこうでありました。神様は人間の弱さに応じて戒めの形が変わり、内容が変わってくる方が人間が誘惑や弱さに負けないで済むのです。神は人間の弱さを十分に承知しておられ、逃げないように、また喜んで神に従うことができるように手を尽くしてくださっているんであると思います。ここにですから、起きて、戒め、法、定め。神様のご意志がいろんな形でですね、こういう形で聖書の中に現れているわけですね。もちろんですから、我々は中心にはこの我々が毎週読んでいるこの実会の言葉があるわけですけれども、そこでいろんなそのバリエーションが出てですね、聖書の中にも出ているわけでありますね。ですからこれは実会はあくまでも基本的なものなんですね。ベースがここにあるんですけど、そこからいろんな状況の中でいろんな形でこのそれが戒めと掟となったり法となったり定めとなったりしている、そういうふうに受け止めなきゃならない。それは結局人間がいろいろなこの経験する弱さに応じて神様の言葉がですね必要になってくるということですよ。ただ人間若い時があったり、年をと経験をすると年を重ねるということがあるわけです。そうしますと当然ながら罪の内容がね変わってくるわけですよね。若い時にはこの、肉的なものであるとか、いろんなこの世の名誉であるとかですね、そういうこの世の力であるとか、お金であるとかですね、そういったものに誘われていきやすい。ですから若い時の罪、年を取った時の罪、貧しい時の罪、止める時の罪、病の時にあった時の罪、また健康になった時の罪、絶望の時にあった時の罪、あるいは有頂天になっていった時の罪、そのようないろいろな状況の中で我々は神の言葉をそれぞれにですね違った表現という形で受け止めていく必要がある。聖書の言葉もですね、ですからいろんな違った言葉で表現されているんだと。まさにダビデもですね、若い時からずっと生きてきたわけですけれども、この今引退する王様がソロモンに変わると、そういう実は死ぬ時までダビデもですねこの世の災いを受けていたわけですよ。最後の日々まで災いは続いてダビデを苦しめた。それがしかし人生の本当の姿だと思うんですね。ですからやっぱり我々は最後の日まで神の言葉を聞いていかなきゃなんないんだ。そしてそういう誘惑から守られていかなきゃならないんだと。詩篇119編には、若い人はどうして己が道を清く保つことができるでしょうか。御言葉に従ってそれを守るより他にありませんと書いてます。若い人もですね、実は神の言葉を聞かないといろんな誘惑の中に陥ってしまうんだということで、 またこういう言葉も箴言の中にあります。私は二つのことをあなたに求めます。嘘偽りを私から遠ざけ、貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。飽き足りてあなたを知らないといい、主とは誰かということのないため、また貧しくて盗みをし、私の神の名を汚すことのないためです。貧しければ盗みをして神の名を汚してしまうことがある。また豊かになれば神様なんか知らないと、そんなものは必要ないと、人は誰かと言うで神を侮ることになる。まさに嘘偽りから私を遠ざけ、貧しくもなく富もせず、ただなくてならぬ食物でもって私を養ってくださいという、そういう言葉が箴言にはありますよ。30章、このようにどんな時も神とその御言葉に我々が結びつく時に、私たちは神と共にあって罪の誘惑から守られ、神から来る希望と神から来る祝福に生きることができる。ダビデはソロモンにですね、遺言を語ったというのは今日のところですよね。最後に何をダビデは語ったのか。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして真実に神と共にあるなら、歩むならば、あなたの人生は祝福される。自分は弱いと心配するな。神に結びついて強くなりなさい。ダビデはこのことをソロモンに遺言として語ったのであります。ダビデは罪を許されて歩む罪人の幸いを語っています。つまりダビデの物語は決してダビデ個人の物語ではなくて、私たち自身すべての、私たちすべての人間の物語なのですね。ダビデが経験したことは、私たち自身も人生のあらゆる場面で形を変えて、いろんな形を変えて経験していく物語なのです。それが聖書が私たちに与えられている理由でありますよね。ああ、ダビデはここでこういう誘惑から守られたのか。そのようにして我々が聖書を読んでいくときに、神の掟を聞いていくときに、神の言葉は私たちにとって生きたものとなっていく。ダビデが信じていた恵みは、新約聖書においてイエス・キリストという形をとって、このことがどんなに確かな確実なものとして私たちの前に示されたかを語っています。先ほど読んだヨハネ福音書3章の16節、誰でもよく知っている言葉だと思います。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで、常しえの命を、永遠の命を得るためであるとありますよね。まさにこの闇の肉の弱さの中で罪を犯し滅んでしまう、そういうものではなくて、まさにまた富の中で罪を犯し滅んでいくものではなくて、まさにあらゆる誘惑から守られてキリストを信じて滅びないでですね、守られて、誘惑から守られて神の命を生きるものとされていく。ここにですね、礼拝の大切な意味があるわけですね。聖書が私たちに示している大変大事なこの意味があると思うんです。そして私たちはダビデ以上にはっきりとここで神の言葉であるイエス・キリストを信じて従うときに、このことが私たちに与えられていく。私たちはいずれもこの世の人生の終わりを誰でも迎えなきゃならない。神は私たちに、しかし聖書は私たちにですね、 イエス・キリストを通してイエス・キリストを信じる者は誘惑から守られて一人も滅びないで常しえの命を得ることができるんだ、そう訳している約束しているわけであります。イエス・キリストを通して聖書は私たちに命の道を示してこれを約束しているわけであります。まさにダビデがソロモンに語ったことは同じなんですね。神の前に真実に歩んでいきなさい、そうすればあなたは誠のどんなことをしてもですね、豊かに守られていくだろう、ダビデはソロモンに語った。旧約から新約に流れているまさにこれが神と共にあるものの幸いを聖書全体が私たちに約束しているのであります。お祈りいたします。